恋愛カラダエピソード。今日現れたタラレバゲイは17歳年下のクラスメイトにかき氷しちゃったやつだ。このコーナーはタラレバ人間たちのタラレバ恋愛を供養する墓場である。
前髪ネーム公女両族チューズデーさんからのお便りです。タラレバさん、ソウキさん、こんにちは。公女両族チューズデーと申します。いつも楽しく拝聴しております。今日はお二人に聞いていただきたいお話があるので初めてお便りさせていただきました。コーナーの趣旨とずれていたら申し訳ありません。僕は今37歳なのですが、去年仕事を辞め、今年の春から専門学校に通い始めました。クラスメイトは今年高校を卒業したばかりの若い子たちが7割ほどで、残りの3割は僕のように社会人経験を経て入学した大人が占めています。僕はクラスの男性陣の中では最年長ということもあり、周りの若い子たちとは少し距離を置いて接していました。若い子たちからすれば僕のような中年は気を使う存在であると思うし、必要以上に彼らと仲良くする理由も特にないと考えていたからです。実際若い子たちから僕に接する態度の中には何かしらの遠慮が感じられました。だからといって別に彼らと仲が悪いというわけでもないし、特にそれで不都合もありませんでした。そんな中で唯一僕に対して積極的に関わろうとしてきたのが K 君です。
K 君
はい。単純に席が隣だからというのが理由だと思うのですが、僕のような人間が好きだと言ってくださり、言ってきたり、僕のことを兄ちゃんと呼んできたり、別のクラスメイトと僕が親しそうに話しているのを見て、〇〇さん、僕のことは俺のものなのにムカつくなぁと嫉妬して怒る素振りを見せたりもします。もちろん全部ただの友人としてのじゃれ合いであり、 K 君の中には僕に対する恋心など存在しません。というか K 君はのんけです。なんか最近彼女ができたらしいですよ、腹立つ。そんなこと分かりきっているのに、このアホな37歳のおっさんはこのクソ可愛い20歳ののんけ男子に恋をしてしまったご様子なのです。もう本当に自分自身を全身全霊でぶん殴って首の骨をねじり折りたいです。僕は一体何を考えているのでしょうか。恋をするということはほんの 1% でも淡い期待を持っているということだと僕は思っています。彼が実はバイだったらとか、ほら最近の子はその辺柔軟性あるからなんて、しょうもないタラレバを心の中で繰り広げていたりするのですよ。僕が問題だと感じているのは、もういい年なのに未だに実らない恋愛なんかに夢を見て心を躍らせてしまう自分自身のこと。こんなことは20代半ばくらいで卒業したと思っていたのに、思えば今まで本気で好きになった人はいつも普通の生活の中で出会った特にタイプでもないノンケばかりでした。学生生活や仕事上で出会った見た目的にも年齢的にも自分のタイプとは全く違うノンケばかりを好きになってきたように思います。K 君も例外ではありません。僕はがっちりとした体型の同年代か年上がタイプなのに、彼は痩せ型でまだ20歳です。今までマッチングアプリでタイプの男性から声を向けられたり、実際に会ったりしても、あ、こいつのチンコ空いてえなと思うことはあっても、本気で好きになったことなどは一度もありませんでした。そしてチンコは空いました。よく聞く話のように思いますが、マッチングアプリ等での出会いはなぜか本気の恋愛には発展しないのです。どうやら僕は叶わない恋をすること自体が好きな人間のようです。叶わないと分かっているからこそ輝いて見えるのかもしれません。絶対に無理だと分かった上で苦しいタラレバをこじつけて無理やり希望を見出すことに快感を覚えるタイプの変態なのかもしれません。しかし情緒不安定気味になることもあるので、精神衛生上はやはり良くない気もしています。お二人には同じような傾向はありますか？もしくは叶わない恋愛は早い段階でシャットアウトして見ないようにしていますか？またどうしたらこんな無駄な恋愛癖をやめられるでしょうか？ご回答いただけたら幸いです。もし過去に似たような話をされていたら申し訳ありません。これからも楽しみに聞かせていただきます。長文失礼いたしました。それではということで、コーチ両族チューズデーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。すごい面白い。
いや、ほんとそう。で、知ってる方も多いと思うんですけど、このコーチ両族チューズデーさんもポッドキャストやられていてですね、ゲイの週末は一旦お空に帰りますという、ポッドキャストを、まあ、一人語りのポッドキャストをやられてです、僕も 結構好きでですね、この前お便り書いたんですけど、で、紹介していただいたんですけど、
うん、うん。
はい。いや、これも、ね、もしまだの方いたら、おすすめなんで、聞いてみてください。
うん、うん。
いわゆる工場さんっぽい回は、最近の回で言うと、まあ、シャープ23、乱闘の記憶、ラインブロックとうんこおにぎり、とか。いやいや、マジでいいよ。いや、面白いんですけど。あとは、シャープ14、ウリカトラブルとラジオネーム。まあ、この回話とかすごい、好きですね。
すごい。なんか、宇宙人っていうコンセプトを、なんか実は、前髪でいいから。
ああ、みたいですね、本当に。
作っていただいてるみたいな。
そうですね。
言っていただいてめっちゃ嬉しいですよね。本当
に嬉しいですね。そう。で、その宇宙人設定っていうのも、結構面白くて。
うんうんうん。うん、
なんか、その、BGM 含めた、効果音含めた、そのラジオの雰囲気とか、楽しみにさせてもらってます。で、
いやでも、春から新しい学校通ってるっていいね。
うん、そうですね。
僕も学校通いたい、最近。
あ、なんか行ってますよね。うん。
うん。ちょっと、進路って
。進路ね。
そういうのも、うん。なんかでも、多いよね、最近。
あ、なんかいますよね、結構。
なんだっけこういうの、レイトスクールみたいな、なんか言葉あるよね。
あ、なんかあった気がします。
うん、あったけど出てこないんですけど。
うん。
結構やってる方多いし、僕もちょっとやりたいなって今思ってます。
うん。そうですね。工場療熟中世さんは、なんか調理系の学校に通ってるっていう風にラジオ内で
話されてまし
たね。はい。で、そうですね。17歳差の、のんけに、恋しちゃう。いや、これはですね。
20歳ってマジ、ほんと若い。うん、半端ではないほど若いよ、20歳って。
そう。いや、なんか、例えば、30歳と47歳の恋愛じゃないんですよね。20歳と37歳の恋愛ってもう。
うんうんうん、確かに、17。え、あと3年でだってダブルスコアだもんね。
ダブルスコア。はい。ああ、だから、ああ、なるほどね。だから、コーチさんが40歳だったらダブル20、40ってこと、
うん。
まあ確かにね。もうちょっと行くと親子の年齢差だもんね。
僕のイメージの中の37って結構若いイメージがあるから。
うん、そうそうそう。
でもなんか全然成立は、その年齢によってなんかこう成立しないみたいなこと全然ない、うん。
ないと思います
ね。だけど、のんけで、魔女がいる、という。
できちゃったっていうね。はぁ。で、なんだろう。お二人には同じような傾向ありますかって聞いてるんですけど、僕はこれめちゃくちゃわかりますね、これ。
いや、めちゃめちゃわかるんだ。
めちゃくちゃわかります。いや、
そんなことでもさ、ソキ君からそういう話全く聞いたことないけど。
え、マジっすか、うん、いや、なんだろうね。
高校生の話はよく聞くよさ、大学以降あるの、は
い
は
い
は
い、いや、その、なんだろう、そんなちっちゃい年、すごい年が離れた人とね、にっていうのはもちろんないけど、やっぱり、その後も、ね、高校でのんけ、に失恋した後も、ガチ恋、そこまでね、高校の時ほどもガチ恋ではなかったけど、まあなんか好きになったりとかはありましたね。
う
ん、
マジで
ありますよ。
初めて聞いたわ。このタイミング
でどんな人。いや、僕は、もうめちゃくちゃすぎ、人をすぐ好きになる人なんで、なんか、なんだろう。どこまでをちゃんと恋っていうか、あれなんですけど、それはまた部活の後輩でしたね。またっていうのは高校の時は、そう、大学の部活の後輩で。好き。
マジ初めて聞いたわ。
多分初めて喋りますもん、これ。いや、まあ、そうね。高校の時ほどのガチ恋ではなかったけど、まあでもすごい好きだったなぁ。うん。
どのタイミングで好きなの？
え？いや、まず、見た目が好きだったんで、
うんうん。あ、タイプだなぁ、みたいな。
あ、なんかそう、初対面から、タイプだなぁ、みたいなところから始まって、その子が、その部活っていくつか班が分かれてて、ちょうどなんか自分の班に入ってくるってなって、あ、すごい嬉しかったし、まあでも最初はそう、本当になんか、ああ、なんか、すごい、タイプな子いるなぐらいだったんですけど、やっぱ実際に同じ班に入って、うん、まあ仲良くなっ って接する機会が増えるうちに、まあ割とちゃんと好きだったなって思いますね。
ええー、割とちゃんと好きっていうのがすげえな。僕、うんまあうん、僕、ないんだよな。
ないっすか？
僕ね、
うん、
本当にないね。
いや、マジそうなんですよね。たらやさんないんですよね。
自分のことを好きになってくれる可能性がある人じゃないと、
うん、
全く意識しない。
うん、
で、顔とか、性格とかも全然、うん、もう、どんなに良くても、
うん、
なんとも思わない。
だから、ゲイじゃないと何にも思わないってことですか？
うん。
うん。いや、なんだろうな。
僕の日常生活って本当に彩りないと思
います 。うん。僕、そういう意味では。
みんなテクノボーって感じ。
いや、なんだろうね。僕もすごいやっぱ、コーチさん側なんですよね。
うん、
叶わないって分かってるんだけど 1% ぐらいあるかなって思っちゃうんですよ。1% ぐらいね。
あれなのかな、その恋愛っていうものがさ、
はい、
ちょっと美化されてるっ
ていうのと、ああもちろんそれはあると思います、はい、
あと性的思考みたいなものを超越する恋愛にちょっと憧れがあるって多分両方あるよね。
うん、まあそうですね。うん、そうですね。
なんか、そういう AV 見る人もいるじゃん。
そうなんですね。
なんか僕、その人の傾向、はい、なんかさ、すごい違和感があるのがさ、
うん、
その、なんか僕が見てた Twitter アカウント、エロアカみたいな人が、はい、もう30代で、バイで結婚してて、
うん、
だけどめちゃめちゃ Twitter で、その、はい、やりまくってるみたいな。
あ、はいはい。
既婚なんだけど、女性と結婚してるんだけど、
うん、
色動画上げまくってて、
はい、
で、その人のツイッターの大半に、
うん、
のんけとやっちゃったで動画載っけて
る。はいはいはい。
そんなわけないじゃん、みたいな。
いやー、まあ、まあ。
ちょっと定義マジわかんないですけど、みたいな。
ああ、その問題ありますよね。
なんかさ、そこまでもちろんさ、言ってないけど、
うん、
なんか、その一派があるよね、なんか。
ありますね。あります、あります。うん、
なんか、その絶対のんけじゃない人に対しても、
うん、
のんけっていう皮をかぶせて自分の興奮する材料にするっていうか、
あ
ちょっとすげえ悪い言い方
ですすごい悪い言い方ですけどね、
その人の場合はね、
でも僕は、
うん、その人はそういうところにすごい興奮するっていうか、その好きなんだろうなって
。いや、それで言うと僕はそういうねツイートを見たりとか、うん、友達でもいるんですよ。ちょっと、のんけと。
い
るんだ。うん、マジでのんけと、
うんうん、
まあ、最後までじゃないけど、途中ぐらいまで、やったことを、結構、ツイッターで自慢してる人とかいるんですけど、僕は本気で
途中までとかは全然あると思う。
ああ、はいはいはい。
うん。
いや、でも僕はもう本当それを本気で信じて、いいなーって思ってます。
え、でも本気の場合もあると思うけど、
はい、あはいはい。
なんか、もう本当に顔をかぶせて、
うんうんうん、
すごい自分のこう世界にこう、
うん、
引きずり込む感じの人もいる。
あ、そこまでの人いるんですね。
うん、いて、なんかその、
うん、
グラデーションだと思うんだけど、
うんうん、そうですね。
その、ここ一番濃いのが多分そこなんだろうなって思って。
でもやっぱりその僕も、そこに憧れる気持ちはすごいわかるんですよ。
うんうん。
のんけっていう
子。でもな、僕わかんないよね。なんでそこで、のんけである必要があるんですか？
なんだろうね。
っていうの前から言ってるよね、多分。
なんかこう、やっぱり、なんか、本来ならば、行かない世界線に行っちゃってる感じがいいんじゃないですか？なんか、結局 BL 漫画とかも大体そうじゃないんですか？
ああ、性別を超えた愛みたいな、ね。
そうそうそうそうそう。
昔とかそれが定番だし。
ああ、そうなんですね。僕、BL 全然知らないんで分かんないんですけど、なんか僕勝手にそのイメージがあって、僕はマジその世界線で生きてるんですよ。はい、うん。だから、でも、やっぱ恋愛ってなると、まあ、さすがに可能性は低いけど、そのね、その僕の友達がノンケとちょっとやっちゃったとか言ってるみたいに、こう、
うん、
一夜だけみたいなね、
うん、
ことって、まあ実際になくはない
そう、なくはないと思う。
そう。っていうことがあるからこそ、その、多少の可能性を見出して、好きになっちゃえるんですよ。のんけでも。
うん。でも現実の人間。現実の人間ってなんか僕、非現実的に感じちゃうんだよな。
そうなんですね。なんかすごい、逆説的ですが。
なんか、でも最近アプリで、Tinder 使ってて、
はい。
Tinder 使ってて、その、最初、セクシャリティわかんないの。
うん。
でも、大抵、相手の性別選んでるっていうことだから、
うん。
ゲイとかバイが結構主流なんだけど、自分がマッチするってなった場合
ね。まあそうですよね。
うん。だけど、なんか、ビジネス目的の人もいて、うん。ビジネスでなんか多分勧誘とかしたいっていう意味で Tinder 使ってる人もいて、
はい。
だから割と Tinder では最初に、そのセクシャリティを確認するっていうのが定番だと思うんだけど。
はいはいはい。あ、そうなんですね。こっちの人たちは。そういう文化なんですね。
で、僕この前やってたら、
うん、
あ、違いますけど、ちょっと興味ありますって言ってくる人とかいた。
あー、なるほど。
で、どういう風に興味があるんですかみたいな質問したら、
はいはいはい。
なんか、前、喋られたことがあります、みたいな。
あ
と、周りに、そういう人がいないんで、そういう意味でも興味あります、みたいな感じで言ってて。
ほう。
なんか柔軟性すげえなって思った。すごいっす
ね。どうやって喋られたのかすごい気になるんですけどね。
あ、でもね、喋られたい人、みたいな感じで、
はい。
最初からプロフィール書いてる人とかいる。
だ
から、のんけ好きの人が、アプリで、
はいはいはい、
そこをピンポイントに狙ってる人とかもいて、
ああなるほどね、
うん、
すごい需要と供給が釣り合ってて素晴らしい世界ですねそこ。
そう、ソキコもやってみな。
いや僕はもうちょっと来世でやろうかなそれ。はい。
まあまずそうアプリの話になっちゃったんだけど、そうそうそうそう、現実戻ってきて、
うん、
でもさこれちょっとずるいよね、その。〇〇さんは俺のママにムカつくなーって嫉妬して怒る素振りってさ、
うん、
なんか人たらしなんだろうね。
いや、あのね、いやわかんないけど、
うん、
だからコーチさんがマジで自分のことを好きだとは思ってないわけですよね。
そうだよ。
うん、だから、うん、冗談として言えるんですよ、多分こういうことが。
あ、そう。
じゃれ合いとして成立するんですよ。
そう。それね、それ逆も思ってて、
はい、
自分がコーチさんのことをこの子が好きだったら言えないんだよ、絶対。じゃあ残酷なんだけど。ああ、
残酷ですね。
意識してる人に対して、こういうことは言えない気がする。
なるほどね。あ、悲しいな。
悲しいけど、多分そう。
そうね。意識してないからこそ言えちゃうんですよね。
だって、これ意識して落としたくて言ってたら相当小悪魔だもんね。うん、
怖くもだし、彼女作んないしね。
そうね。
ね。
でも、こういう子って、でもあれかもね。しゃぶられる可能性ありそうな子
だね。いや、そうなんです、そうなんです。
ね、うん。こんな感じするよね。
そうなんですよね。で、なんだろうな。でもなんか、相手方の気持ちもまあ、わかるっちゃわかるんですよ、僕。なんか、っていうのも、
うん、
その、年上の男性を、まあ、のんけだからね。本気で好きになる、ってか、恋として好きになることはないけど、すごい、慕いたくなる気持ちって僕もすごくあって、
うん。
まあ、20歳っていうのもあるけど、普通にこう、やっぱり、17歳差の人って、なかなか普段接しない。し、
うん、
でも、し、まあ、自分よりもすごい、たくさんの経験をしてるし、お兄さんとしてすごい慕いたくなっちゃうんですよね。
僕全くない。
あ、そうなんですね。いや、僕多分これ、分析するに弟だからだと思うんですけど、ちっちゃい頃からお兄ちゃんをすごい慕ってきたんで、なんかお兄ちゃんみたいな存在を、って好きなんですよ。
居心地がいいんだ。
そうなんですよ。で、僕の今の彼氏もご高齢なんで、多少その要素があるんですよね。うん、自分よりもたくさんの経験があって、うん、自分の知らないことをいっぱい知ってて、
うん。
で、そういうところからこう可愛がってくれるみたいな。
そうなんだ。僕なんかね、あれだな。僕本当に年齢とか関係なしで、見てる、
はい。あ
ー。でも、言ってること分かって、なんかこの前古典ラジオ聞いてて、
はいはいはい。
で、スパルタが、スパルタってあるじゃん、その、
ありますね。
厳しい訓練とかをしていたという、あの、ギリシャ方面にある、古代の国。
うん。
スパルタは、とかアテネっていう、その時代のその場所は、もう BL が当たり前だったっていう回があって。
あ、いいっすね、その回。聞いてみよう。
はい、男性、女性で男性の方が地位が高くて、まあその、男性主体の国っていうのが前提なんだけど、結婚するまでなんかあんまり、こう女性とそういう感じはあんまり推奨されてなくて、スパルタでは。
はいはいはい。
それまではなんかその学校みたいなところで、ひたすら、その、同性愛が推奨されてたんだって。
うん、ああ、なるほどね。
で、それも、年上が年下をリードするっていうのも決まってて。
BL の世界ですね。
で、アナルセックスはせずに、スマタが推奨されてたんだって。
はい、へえ。
っていう、
面白い。
そこら辺はどうでもいいんだけど、なんかその、
はい、
これは年上を、年下が、敬う、
うん
う
ん。
このことによって、こう、そこに愛が生まれることによって、
ああ、なるほど。
軍隊としての、
うん、
団結力が高まって、強くなるんだって。だから、推奨されてて、ただその当時って、その男性は全員、その、まあ、日本もそうだけど、
うん、
森蘭丸と織田信長みたいな、
うん、
なんかそういうアイセクシャルっていうのが前提の世の中だったって聞いて、だからなんか、その年上の人を年下の人が慕うっていう構図は、なんか、伝統なのかもしれないって今、
そっき言ったの。そうなんですよ。なんか、いやもちろん、それに興味ない人もいるんでしょうけど、
うんうん、
僕はすごい年上の人とか慕いたくなる、慕っちゃうんですよね。
うんうん。
まあ、もともと甘えたがりっていうのがあると思うんですけど。なんで、17歳上だから何しても許される感じあるじゃないですか。
は
ぁ。いや、まあ、僕のだけの、あれなんですけど。だからね、こういうこと言っちゃいたくなるのもわかるな。
え、なんか、でもさ、それってさ、わかんない。ちょっと全然話それるんだけど、
はい、
コーチさんの話がずれちゃうんだけどさ、はい、年上だと、なんか僕、できてない部分に目がいっちゃう。なんかその、できてる部分もさ、もちろんあるんだけど、結局それってなんか、その人の、なんだろうな。人によんない、はいはいはい、なんか僕さ、25歳ぐらい。
あ、そう、人による、人による。うん。
25歳ぐらいってもうなんかさ、その人の素養とかさ、
ありますね。
環境でもうなんかある程度、決まっちゃってて、なんかその、年上だから、ちゃんとできるみたいなのが全く通用しない。
うん、そうですね。
って思っちゃうんだよね。
そうですね。だから僕も、年上なら全員 OK ってわけじゃなくて、年上でも、まあ大体の人は敬えるんですけど、で、そういう人に関しては、できない部分があっても、可愛いなって思うんですよ。
へぇー。
完璧な人だと逆にこう、あの、気が引けちゃうので、そこら人間的な可愛さとか、なんだろう、人間味っていうところにはなるんですけど、なんだろうな、敬えない人って言うとすっごい言い方悪いですけど、そういう人だと、なんでこうなんだろうとかっていうマイナスな評価になっちゃいますね。
ですね。
うん。
確かに、多分ここら辺、多分カットすると思う、うん。
で、なんだろうね、無駄な、こういうね、恋愛を止める方法、やめる方法、僕の場合はね、あの、推しっていうことにしてる。この前どっかでも言ったと思うんですけど。
うん。
YouTube で言ったのかな？推しということにしている、ですよ。
絶対大場さんに影響されてんじゃん。
バレました？ちなみにコーチさんも大場さん聞いてるんで、同じこと思ってると思うんですけど、ジェーンスーさんも言ってたんですけど、推しって見返りを求めるものではないんですよ。
そうね。
うん。だから、マイナスには働かないんですよね、基本的には。
うん。
だから、そっちにするかな、僕の場合は。いや、するって、はい、じゃあ、ガチ恋から推しに変更しますってポンってできるもんではないと思うけど、意識としてはそっちになるかな。
うん、推しいねえんだよな。なんでなんだろう。 職場に、
うん、
なんかタイプの人いないからかな。
ああ、そうなんですね。
推しに、推しですか、推しか。
僕の職場になんか、はい。
でも推しっていうことにして抑えられるの、
うん、わかんない。立ち恋の手前のことを推しと言ってるだけなのかもしれないんですけど。
うん。
なんか、別に、嫉妬とかはしないし。
ガチ恋になりかけることもあるの？
現状はないですね。
あ、ないんだ。
うん。
高校の時みたいなガチ恋にはなってない。
高校の時みたいなガチ恋はもう、のんきに対しては一切してないですね。
小口さんは多分なってるよね。
そう、なってるんすよね。そうそうそう、なってるんですよ。こうなって、もう一回なっちゃうとね、なかなか難しいんですよね。うん、
難しい、難しい。
うん、で、結局、推しってどういうことかっていうと、応援したくなるというか、
うん、
そっち方向だと思うので、いっそのことめちゃくちゃ近づいてみるとか、
うん、
例えば、彼女の写真見せてもらったりとか、彼女とのデートに付き添ってみるとか、知らないですけど。なんか、友達のおじさん紹介するよみたいな感じで紹介してもらって、
うん、
とかね。いや、わかんない。
それはどういう効果があるの？
いや、そうすることによって、
うん、
なんか、応援する側にもある。例えば、好きな、ガチ恋した人、相手が彼女いるってなると、もう、遠ざけたくなるじゃないですか。その彼女っていう存在を。
イライラするもんね。
うん。そうそうそうそうそう。見て見ぬ、ふりをしたくなるし、別れろ別れろってずっとここの中で思うんですけど、思うと思うんですけど、うん、僕の場合だったらそうなんですけど、そこをこう、あえてこう、遠ざけたくなるものほど近づいてみるっていうのが、なんか、僕の中で最近何回かやってるんですけど、なんか治療法というか、トラウマ解消法みたいなもので、っていうのは一つ手かな。だってね、同じクラスだと、ね、会わなくなるっていう方向性は基本的には難しいと思うので、
うん。
上校に行くかな。
逆に近づいてみる。
逆に近づいてみる。
それかさ。
とかね。はい。
ゲインアプリで知り合った人と付き合ってみる。
ああ、そうね。
今まで付き合ったことないのかな？
あるっぽいですよ。確か。なんかそんな話をラジオでした気がします。
あるけど、そんなにめちゃめちゃ好きみたいになってないって感じなのかな。
うん、ならないっていうことらしいっすね。
なんかそういう人いるよね。
たまに。いますね。
うん、
で、結構なんか、そう、コーチさん自分でも自覚してると思うんですけど、やばい状況というか、なんて言うんだろう。すごい状況で、すごいことが生まれていて、そう、タイプで好意を寄せてくるゲイもいたんですけど、その人には見向きもしないんですよね、コーチさんは。興味がない。自分は興味がわからないんですよ。タイプで、しかも好意を寄せてくれるんですよ。で、相手ゲイなんですよ。
めっちゃチャンスじゃん。
で、その人には、そう、そのめっちゃチャンスは、自分からは なぜか興味が湧かなくて、タイプじゃないノンケの方にガチ恋するっていう。
僕より全然深刻だな。なかなか大変だ。
そうそうそう、深刻で、で、これも、例えば、なんだろうな、最近アプリ始めたばっかりなんですとか、だったら、まだもうちょっといろんな人と出会ってみなよっていう風に言えたりすると思うんですけど、
うん、
ま、結構経験があると思うんですよ。37歳だし。うん、なので、どうしたらいいんでしょうかっていうのは、本当になんか経験が少ない僕から言えることはなかなかないんですけど、
ないんかい。
ないんですよ、これ。だから、まあ、だからでも結局コーチさんは恋愛がしたいっていうことを言ってるわけじゃなくて、
うん。
うん。こう、のっけのガチ恋どうしたらいいですかっていうことなんですよね。
でもさ、僕はそういう時に、どうして自分が、うん、そう思ってしまうのかっていうのを解明しないことには意味がないと思う、
うんうん、どうして相手のことを好きになってしまうのかってことですか？
どちらかというとそっちじゃなくてアプリで来てくれるタイプなのに、うん、自分が好きになれない、好意をしてくれるのに好きになれないっていう方、
あ、
そっちの自分の気持ちははっきり理解しないと策が打てない気がする。
いわゆる、これだけ聞くとちょっとデミセクシャルとかそういう系なんですかね。違うかな、わかんないけど。
でも、どうなんだろうな。
そもそもゲイに恋、あんまり興味が湧かないんですかね、恋愛的な。
これ、コーチさんがさ、その、
うん。
コンテンツ出してるからさ、
うん。
あんまりこう、ネガキャンみたいなことはしたくないんだけど、
はい。
若干、ゲイっていうものを下に見てるっていう節ないですか、う
ん、ああ、まあわかんないけどね。
なんか僕、
ノンケ、まあ、もしかしたらそういう要素もあるかもしれない。
でも僕、ノンケ信仰の人って、若干それが あると思ってて。
いや、なんかね、ごめんなさい。ちょっと僕も若干その節があるんで、
弁明
させてもらうと、あの、ノンケ信仰、あの、ゲイを下に見てるというか、ノンケを高く見てるんですよ。
だからさ、そこに差ってないじゃん。なんで差が生まれるの？
いや、本来はね、ないんですけど。
うん、だからそこの気持ちをはっきりさせて、
うん、そうね、そうね。
うん。なんかそこを自分でまず認めてあげるっていうところからな気がするけど。
確かにそうかも。
丸め込まれんね。なんでそこに差が生まれるの？それはなんか一向に答えてくれないじゃん。
いや、これって、だからマジで、難しいんですよ、うん。なんであなた男性好きなのって言われてるのと一緒で。
あ、
答えづらい、わかんないんですよね、自分でも。いや、好きなもんは好きだもんっていうことになっちゃうんですよ。
なんで好きなんだろう。
うん、どうなんだろうな。なんでなんだろう。一つはその、なんか、そもそもノンケが好きというか、
うん、
自然な出会いの中で生まれる恋愛に憧れてるっていう、僕も、
あ、
うん、なんかすごい、ね、何回も言ってるんですけど、そっち。
ストーリー性に行ってるってことね。
ああ、そう。僕はどっちかというとそうです。
あ、ごめんなさい。じゃあ僕
自然の中でゲイと出会って恋愛だったらまだいいです。
僕はなんかこの性質に寄ってるのかと思ってたけど、ストーリー性に行ってんのね。
なるほど。そうですね。僕のそれはと伝え方が良くなかったと思うんですけど、これまでは。だから、いわゆるアプリで、そんなことないと思うんですけど、
うん、
アプリで出会ったのと付き合うっていうのは別に正直そんなに興味がないです。
ああ、わかりやすい、わかりやすい。
はいはいはい、
それですね。
だったらリアルで出会った、
うん、
リアルっていうのはその、現実、あの、日常生活で出会ったゲイとっていう形が割といいかなと。
ああ、じゃあ宅配便を持ってきた人がたまたまゲイで、
ああ、とかね、とかね。
とかの方がいいんだ。
そう。なんか、そのストーリー性いいなと思います。
はぁ、あ。なるほどね。ストーリー性か。僕ストーリー性興味ないな。うん、顔だな、うん。
そう。でもやっぱりストーリー性を求めると、
うん、
やっぱりのんけになりがちなんですよね。うん。
うん、ややこしいね、もう。ほんとに。
すいません。
ややこしい
な。で、やっぱり、だから、
うん、
じゃあ、ストーリーがある中で、ケイと出会うためにどうするのかって、どうしたらいいのかっていうと、
うんうんうん、
まあ、積極的にカミングアウトするとかね。
ああ、それはあると思う。
一つはそれなん
ですよ。あのさ、すべての人に今までオープンにしてたら、絶対ちょっと寄ってくる人いたなって思う。うん、
いや、そうなんですよ。うん、
あれ、可能性ある
なって
、うぬぼれかもしれない。
いや、そうなんですよ。そうなんですよ。いや、僕、あの、高校の時に、
うん、
まあ好きだったね。男の子いたんですけど、その子と出演した後に、でもちょっと可愛いなって思う同級生の子いたんですよ。うん、で、その子とはちょっと部活は一緒じゃなかったんだけど、まあちょっと色々あって接点があって仲良くして、あ、この子ゲイだったらいいのになとか、まあその失恋した直後だったんでね、
うん、
思ってたんですけど、いや、その子実はゲイだったんですよ。大学に、入ってから、アプリで見つけて、うん、まあその後はリアルしたんですけど。
え、リアルしたんだ。
そうなんですよ。いやもう、はい。まあその、リアルした時にはもう、全然なんか興味なくなって た
んですけど。なんでなくなったの？
いやなんか、なんだろう。なんでだろうな。僕が、その時高校生の時に感じた相手への可愛さみたいなものがなくなってたから。
その可愛さ。
劣化してたと、劣化してたってわけじゃないんですけど。
うんうん、
なんて言うんだろう。まあ、顔の雰囲気もそうだし。
え、そんな数年で変わるもん？
なんか僕の場合、ちょっと違うなってなっちゃったんですよ、ね。あ、でももしかしたらわかんない。その人がゲイだって判明したからかな。
面白いんですけど。いや、これだと
完全に、いや、ストーリー性あったじゃんって言われるな、それ。
めちゃめちゃストーリー性あるじゃん。
ゲイだと判明した瞬間に興味がなくなっちゃった
パターン。コーチさんと同じじゃん。
いやでも僕の中でそれは相手がなんか思ったよりも魅力的じゃないなっていう ふうに自分の脳では消化したんですよね。
その魅力じゃないなっていうの見た目ってこと？
まあ見た目もそうですね。
ストーリー性ってこと？
うん。あとなんか、リアルして喋った時、あんまりこう話が楽しくなかったというか。
あ、まあそれはでかいよね。
あんまり合わなかったなっていう。
それかもしれん。
う
ん、
まあまあ、ということにしといてですね。
なんだよ、ソフ君。なんか今日すごいさ、はい、新しいトピックが 2個も出てきたね。
うん。いや、これ、だから僕、いや、めっちゃ、なんだろう、ガチ恋じゃない恋めちゃくちゃしてるんですよ。
なんかほんと多忙だよね。
うん。だから、なんて言うんだろうね。
恋大きい人間なんだね、あなたは。
すぐ人好きになるんですよ。
だってそうだよね、はい。恋愛漫画を悶絶して読めないっていうぐらいだもんね。
あ、そうそうそうそうそう。
すごいな。
なんで、うん、自然な中での出会いってなると、
うんうん、
カミングアウトしていくとかね。
そうね。それ、でもさ、そう、ちゃぶ台ひっくり返すような解決策じゃん。うん、
そうなんですよ。
じゃあ恋愛癖をやめられるように、でもやめる必要、うん、ないんじゃない
か。いや、ないと思うんですよ、これ。うん、やっぱり、やめるんじゃなくて、そういう性質を持ってる自分と向き合うっていう方向の方が、現実的な気がするんですよね。
私さ、僕思うのが、そのアプリで出会った人に恋できないって、うん、そっちを解決するか、だと思う。
うん、
で、こっち、その恋愛癖、うん、ノン系の恋愛癖をやめるっていう方向性はさ、なんか、もう恋愛感情がさ、
うん、
その、もし成功したら、その恋愛癖をやめるのを成功したらさ、うん、恋愛感情ってもの、生まれなくなっちゃうじゃん。
ああ、そっち行くかもしれないですもんね。
それもったいないなってめっちゃ思っちゃう。う
ん、それは確かに、そう。
僕、なんかその、叶わなくてもいいけど、恋愛とかはちょっとしたいもん。片思いとかでも、なんかその瞬間、楽しいから。
うん。なんか、その人のことを好き、って思うとか、
うん、
好きだなって思う感性は殺したくないというか。
そうね。
あの、なんか、うまいこと利用すればマジで日常が豊かになるんですよ。その概念が推しだと思ってるんですけど。
はいはい。あ、はい、でもなんか人によってむずいね。その推しっていうものがさ、うん、そのジェンスーさんとかソキ君の場合、割と結構好き。
うん、まあまあまあ、割と結構好きな推しかもしれない。
なんか僕ぐらいの推しってさ、うん、顔が好きぐらいなのよ。それ推しって言っちゃいけない範囲。ソキ君から
すると。いや、僕割と顔で、すぐ人を好きになる人なんで。
でも僕あれなのよ。絵画とか、彫刻みたいなもんで、デザインが好きみたいな。雑誌の表紙が好きみたいな。なんか本当にデザインの一環としてこの顔が好きみたいな。ぐらいだからそこになんか人間としての感情みたいなのないんだよね。
ほう。え、人間としての感情？え、好きっていうのは人間の感情じゃないですか？
好きっていうか、好みなだけっていうか。う
ん、ああ、なるほど。
うん。なんだろう
な。なるほどね。情が入らないというか。あ、これは好みですね。
この写真、めっちゃ、ええ感じやん。っていうかさ、この写真家の人の、この作品の雰囲気が好きみたいな。
ああ、なるほどね。
そこに、なんか人間味の恋愛感情っていうよりも、ただ趣味嗜好の、好きだけじゃん。
なるほどね。
その顔に対してもそれで、で、その、N くんぐらいなのよ。その好きって。
久しぶりに聞いた。
生まれるの。
N くんまで行くと、うん、そういう絵画的な好きじゃなくて、マジで情が入ってる、
ね。そうそうそう。あのね、人間味を感じる自分に。でも、ケイくんの時はそれがないの。だから、
あの、
写真家の写真が好きみたいな好きだから、なんかそれってじゃあ恋愛進めらんないよねっていうか育たないよねっていう感覚、ね。
そりゃ育ちませんよ。
そう、うん。そうなのよ。伝わってよかった。
いや、すごいわかりやすかった、今
のとこ、うん、なんか推し、だから推しっていうものもさ、人によって全然、
ちょっと感覚違うよ、ね。うん、多分定義違うんでしょうね。僕の中だと、なんだろうね、ついつい目で追っちゃうとか。
うん。それはちょっと普通に恋してるじゃん。うん、
いや、まあ、恋って、めっちゃ恋かもしれないけど、僕、それ言ったら全部恋になっちゃうんで。
羨ましいわ。
え、だから、うん、僕はその中で推しなんですよ。例えば、うん、その人を今日見られたとか、うん、それだけで、あ、いい、今日よかったなとか、
うん、
そういう感じですかね。だから日常をこう華やかにしてくれるものなんですよね。
いいね、いいな。
うん。 だから僕は今そういう風にして、そののんけへの、まあ本来は恋愛感情なのかもしれないけど、それを推しという概念に無理やり消化させてうまいこと付き合ってますね。
うん。うん、じゃあ、うん、まあ、結論としては、推しにするか、自分の中で、その好きになれない、アプリで出会った人を好きになれないっていうところに向き合うか、うんうん、
めっちゃカミングアウトするか。
そうだね、そのクラス全員に言ったらさ、もしかしたら、その子じゃないかもしれないけど、誰かが自分のところに来て、
そう、あ、クラスに一人ぐらいいるって言うからさ。うん、もしかしたら、ね。
それはストーリー性のある恋愛に発展するかもしれないね。あの、学園祭みたいな時に手と手が触れ合い。
そうそうそう。うん。いや、いいっすね。僕そんな恋愛してみたいな。
落とした泡立て器を一緒に拾って、一緒に手を洗って、肩が触れ合い、
うん、
目と目が合い、うん、誰もいない調理実習のクラスで、思わずキスをしてしまう。
うん
うん夕暮れ。
何やってるんですか。そんなことがあるのかもしれないのでね。現実的な解決策が一個ぐらいしかないんだよ。
どれ、ごめん、ちなみにどれ。
いや、その、向き合うっていうね。
え、向き合うが現実的なの、うん、
いや、まだなんか一番現実的というか建設的なアドバイスっぽくないですか。
まあ。
もうちょっとそっち考えた方がいいよっていう。
え、でもなんか僕、ソキ君にこれ結構何回も言ってる気がするけど、ソキ君一向に。
はい。はい。
その、全然、難しいじゃん。
う
ん、だからなんか
難しいっていう
か。難しいっていうか、その、答えがないのかなっていうか、なんとなくっていうか。
その、のんきを好きになるってことですか？
あ、じゃなくて、ゲイの人に恋愛感情が湧かなくて、のんきの人に恋愛感情が湧くっていう、その差について、どうしてかっていう。うん。だってもうなんか、それって答えない。感じが
答えないと思います。
うん、答えない、うん。答えないんだよね。
まあまあまあ、ストーリー性っていうのは一つ要素としてあるけど、多分それだけじゃないんですよね。おそらく。多少ゲイっていうことを後から知った同級生に対して、多少それで株が下がったところも多分あるんですよ。
ああ、でも、
多分ね。
ちょ
っとまた考えてみます。またちょっとそこの謎については
ね。うん
自分で考えてみようかなと思います。
そうね。
まあまあ、ちなみにですね、うん、なんだろう。コーチさんの番組でですね、僕がすごく好きなコーナーがあって、
うん、
ブラックホールにぽいっていうコーナーがあるんですけど、うん、コーチさんが、リスナーの方々からいただいた、まあ、お悩みというか、こう、なんだろう、水に流してほしいことを、コーチさんが、まあ、宇宙人なんで、わざわざ自分でね、頑張ってブラックホールまで行って、そこにポイしてくれるっていうコーナーがあるんですよ。それに僕、お手紙出したんですけど。なんでね、もしできるのであればね、そういう自分の、なんか、やめたい恋愛癖とかをね、ブラックホールにポイしていただければいいんじゃないでしょうか。
確かに。自分のも、
適当。
捨ててきてください。
はい。はい。
ちょっと僕もなんか最近さ、
うん。
めっちゃ健康食みたいのいっぱい買うのハマってて、はい、で、なんか定期便できちゃうの、はい。で、そしたらさ、いつの間にかにパンの賞味期限がもう10個くらい切れちゃってて、なんかそれもちょっとブラックホールにしてもらえたと思います
ね。いや、そういうゴミ箱のコーナーではないんですけどね。
うん、なんとかちょっとよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
前髪系ゲームロガーのビエノリアでは、テーマ、質問、感想、恋愛たらればエピソード、通話で相談、通話で一緒におしゃべりを募集しております。概要欄のフォーム、またはハッシュタグ、前髪ゲイラジオでツイートお願いします。Twitter は、@megamigami です。よければフォローお願いします。それでは皆さん、良い前髪ライフを。
良い前髪ライフを。